ご理解第48節。我が子の病気でも、かわいいかわいいと思うてうろたえるといけぬぞ。いうことを聞かぬときに、ままよと思うて放っておくような気になって信心してやれ。おかげが受けられる。安心と慢心は神一重。放っておくような気と言うても、横着であってはならず、慢心ではなおさらいけぬ。医者でも自分の子供の手術ができるようになると一人前だと言われるように、メスを取る手に自信ができるからである。信心も子供の病気だけでなく、様々な難儀に直面したとき、放っておくような気で信心することができたらおかげになる。一心の信心修行ができているときは、不思議な度胸ができて同じようなおかげが受けられる。本当は我が子もなければ、人の子もない境地が開ければ最高である。ここはもうお得を受けた者の世界である。我が子の病気でも、かわいい、かわいいと思うてうろたえるといけぬさと。いうことを聞かぬときに、ままよと思うて放っておくような気になって、信心してやれ。おかげが受けられと教えてくださいます。言うことを聞かぬときに、ままよと思うて放っておくような気になって信心してやれと、何か神様からお答えをいただいたような感じがいたします。と申しますのは、もう数日前からでしょうか、知り合いの方がガラケーを使っておられたのがスマホに変えられるというのですね。もう何かガラケーがあまり扱わなくなってきているらしいですね。それで順々にスマホに変わっていってるらしいのですけれども、それでスマホに変えられるならぜひ iPhone がいいですよと、方が少し古くても、まあ、古い方が安いでしょうし、型は古くてもいいから、iPhone になさったがいいですよ、ということをお伝えしていたのですけれども、まあ実際にスマホに変えようというときに、その電話会社に電話をしてみられたら、もうその機種は古いですと。だから今、もう在庫はありませんと。取り寄せるには1ヶ月ぐらいかかりますと。また、もし壊れた時でも、うちでは扱えませんので、直接 Apple Store の方に送ってもらうことになりますと。ですから、こちらの方がいいですよと。まあ、値段も安くしてくれるらしいのですが、Android 系のスマホですね。というのを、勧められたから、まあお店に行ってみないとよくはわからないけれども、明日行くと。それでまあその話の流れからすると、多分アンドロイド系のスマホに変えられることでしょう。まあ私としては、いや、まあ iPhone が壊れることはないから、そのたとえ1ヶ月待ってでも古い方の iPhone を購入された方がいいですよと進めようとも思ったのですけれども、どうも相手の方がもう別に iPhone ではなくてもいいと、何でもいいから安いのでいいと、とにかく電話さえできればそれでいいのだというような感じでしたから、もうそれ以上に進めることはいたしませんでした。本当を言うと、一ヶ月待ってでも、たとえ型は古くてでも、iPhone の方がいいのですね。どこがいいのかというと、例えば、その、 ガラケーからスマホに乗り換えて、スマホをスマホとしてではなく、スマホをガラケーの代わりに使うという人にとっては、iPhone も Android 系のスマホもあまり変わりはないかもしれません。まあ、スマホを持っていてもスマホとして使わない。携帯電話としてしか使わない。というような方ですね。そういう方にとってはあんまり iPhone が、まあ、どっちでもいいわけです。スマホだろうと、ガラケーだろうと。ところが、せっかくスマホにする。スマホのスマホたるゆえを味わおうとすると、今度は、Android 系ではよっぽど機械に詳しくないと使いこなすことが難しいのです。むしろ iPhone の方が、まあ、型は古くとも iPhone は iPhone ですから。いわば、タイは腐ってもタイですから。そのスマホとしての使い勝手がいいわけです。誰でもその携帯から携帯ではない、携帯電話ではない、スマホの素晴らしさ、スマホの楽しさ、スマホの便利さというものを味わうことができる。それも、いわば、容易に味わうことができる。そしてまた私ども、また使い方を、まあ、アドバイスすることもできる。Android 系だと全く何にもできません。同じ機種がないと、いや、質問にお答えすることもできませんしね。ああ、残念なことだな。と、ずっと、まあ、新中記念の時も思っておりましたが、一体これはどういうことだろうか。何を神様が教えてくださるのだろうか。と思っておりましたら、師匠のおっしゃられた。触れば温かみを感じ、つつけば血が飛び出るような、生き生きとした神様の復活だね。とおっしゃられたことがありますね。そういう見教えがあります。そのことを改めて思い出させていただいたのです。いわばそのアンドロイド系のスマホを、まあ仕方なしに携帯電話のガラケーの代わりに購入させていただく。なるほど、ガラケーとして、まあ、携帯電話としては使えるかもしれないけれども、そこには、その、触れば温かみを感じ、つつけば血が飛び出るような、生き生きとした神様の復活がないのですね。ああ、こういうことなのだな、と、いわば、スマホがスマホとして使われない。ただスマホが単なるガラケーの代わり、電話をするだけの機械として使われてしまう。いわばスマホの、スマホとしての本来の良さが全くおそらく発揮されずに終わることであろうと思われますね。まあ先が見えてるわけですけれども、まあこれ以上言っても仕方がないのかなという思いでいました。そして今日いただきますご理解が、この言うことを聞かぬ時にままよと思って放っておくような気になって、信心してやれ、おかげが受けられる。まあ言うことを言っても聞かぬ子は仕方がないものだ、放っておくような気になって信心してやれと、神様がまさに私にもう放っておくような気になって、まあ放っておけということでしょうかね。という神様のお答えをいただいたような感じがいたしますね。まさに 触れば温かみを感じ、つつけば血が飛び出るような生き生きとした神様の復活だねと言われる、そのまさにその触れば温かみを感じる、そういう神様を今感じておるわけですね。そのどうしようかなと思っておったら、ここにそれこそ神様がママよと思って放っておけと、そうおっしゃるわけですから、まあ放っておけとはおっしゃいませんね。放っておくような気になって信心してやれということですけれどもね。この哀楽理念と、やはりこのお道にもいろいろな流儀があります。何々流儀であったり、かれこれ流儀というものがあります。まあ哀楽理念というのもその五流儀のうちの一つかもしれません。スマホにも iPhone があったり Android 系があったりするように、いろいろなタイプがあるわけですね。けれどもそういう中にあっても、スマホがスマホらしく、スマホとしての機能を堪能できる、それは誰でもです。どんな人でも使い方が優しいわけです。ちょっと聞けば簡単にわかる、また私どももアドバイスができる、そういうものが iPhone であるわけですね。いわば誰でもがその気になれば行じることができ、それこそ触れば温かみを感じ、つつけば血が飛び出るような生き生きとした神様を実感することができる、そういう信心が復活する。それが哀楽理念なのですね。これはいわば他の五流儀では味わえないものなのです。哀楽理念をもってして、それこそ誰でもが触れば温かみを感じる神様を、つつけば血が飛び出るような神様を、そういう生き生きとした神様を実感していけれる、それが哀楽理念なのですね。この哀楽理念をそれこそ世の人々、どのような人々にでも味わっていただきたい、試していただきたいと思うのですけれども、まあ今日のご理解ではありませんけれども、言うても聞かぬ子は仕方があるまい、放っておくような気になって信心してやれ、おかげが受けられる、いわば私自身の信心をいよいよ深めていけと、放っておくような気になって自分自身の信心を深めていけよ、そこに必ずおかげが受けられると神様がおっしゃっておられるような感じがいたしますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。